御言葉を朗読いたします。エフェソの信徒への手紙第5章1節から20節。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛してご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。あなた方の間では聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者は、キリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさい。虚しい言葉に惑わされてはなりません。これらの行いのゆえに、神の怒りは不従順な者たちに下るのです。だから彼らの仲間に引き入れられないようにしなさい。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのです。何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っているのは、口にするのも恥ずかしいことなのです。しかしすべてのものは光にさらされて明らかにされます。明らかにされるものは皆光となるのです。それでこう言われています。眠りについているもの起きよ、死者の中から立ち上がれ。そうすればキリストはあなたを照らされる。愚かなものとしてではなく、賢いものとして、細かく気を配って歩みなさい。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。だから無分別なものとならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ、詩篇と讃歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて、私たちの主イエス・キリストの名により、父である神に感謝しなさい。最近教会学校でよく歌う賛美歌があります。今朝も子どもたちと一緒に歌いました。光光という賛美歌です。以前の子ども賛美歌には収められていた歌です。比較的有名な子ども賛美歌の一つではないでしょうか。私はミッションスクールの小学校に通っていましたけれども、その学校の礼拝の中でもよくこの光光という賛美歌を歌いました。全部で3番までありますが、こういう歌詞です。光光、私たちは光の子供、光のように明るい子供、いつも明るく歌いましょう。光光、私たちは光の子供、光のように元気な子供、いつも元気に遊びましょう。光光、私たちは光の子供、光のように正しい子供、いつも正しく歩みましょう。千里山教会でももしかしたら昔歌われていたかもしれませんが、最近では全く歌われていませんでした。今もいくつかの賛美歌を回しながら教会学校の礼拝では歌を歌っているわけですけれども、なるべく多くの賛美歌をもっと歌いたいということで、この光光という賛美歌をまた改めて子どもたちに紹介いたしました。またこの9月には教会学校としては久しぶりに一泊でキャンプを行いました。礼拝の時だけではなくて、食事や遊びや掃除、そういった生活の一つ一つを教会の仲間たちと一緒に共有する、その喜びを私自身改めて教えていただいたような気がいたしました。キャンプの2日目の朝、先ほどお読みしたエフェソの信徒への手紙第5章8節の御言葉を一緒に聞きました。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。そして光光を一緒に歌いました。御言葉を通して子どもたちに伝えたかったことは一つのことです。あなた方は光の子だよ。どんな時も あなた方は光の子だよということです。子供たちにとっても、そして大人にとってもそうですが、自分が一体誰であるのかということを正しく知るということは大切なことではないでしょうか。私はこういう存在なんだということを喜んで受け入れて、その自分を生きていくのです。私どもは大人になってから自分が誰であるのか、大人になってからどう生きていけばよいのか、そのことに今気づかされるということがよくありますけれども、教会の子どもたちは小さい頃から、しかも御言葉の光の中で自分が誰であるのかということを知ることができるんです。これはとても幸いなことです。他では味わうことができない恵みの経験であると思います。そして自分が誰であるのかを知って、そこでがっかりしてしまうのではなくて、その自分がを喜んで生きていくことができるように導いてあげること、まあ、ここに親の大切な務め、また教会の務めがあると思います。ところで、あなたは光の子と言われると、まあ、どんな気持ちになるでしょうか。自分は光のように輝いているんだな、そう思って嬉しくなる人もいるでしょう。また嬉しいというよりも、まあ、少し照れる、少し恥ずかしい、そういう人もいると思いますね。あなたは光だ、光そのものだ、本当にこの上ない称賛の言葉に聞こえるからです。一方で教会でこういう説明をよく聞くことがあります。私たちの中に光があるわけではない、でも太陽の光が月を照らして月が輝くように、私たちも神様からの光を受けて輝いて生きることができるんだ、そして神の栄光を表すんだと。私もこのような説明を聞いたことがありますし、私自身教会の方にそのような仕方でお話をしたことが幾度もあります。そういう一面も確かにあるんです。以前の私は決して光などではない、むしろ闇そのものだった。その闇を光に自分の力で変えることができずに、闇の力に引きずり込まれそうになってしまった、そんな弱い人間、罪深い人間、救いようのない人間、それがかつての私の姿だった。けれども、そういう私に神様は光を与えてくださった、救い出してくださった。神様からの光を受けて、今私は輝いて生き始めることができる。きっと多くのキリスト者がそのようにして自分の信仰の証を語ることでありましょう。このような説明、このような語り方が間違いではないんです。まさにその通りなんですね。でも、この手紙を書きました使徒パウロは、あなた方は神様からの光を受けて輝いている、そう言って終わっているのではないということです。もちろんそれだけでも十分嬉しいことですけれども、そこでは終わっていないんです。パウロはその先を見つめるんです。私どものもっと深いところにある神の祝福を教えてくれているんです。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれ光となっています。光の子として歩みなさい。あなた方は光そのものだというんです。光の源、光源だというんです。だから光の子として歩みなさい。先ほど紹介いたしました光光という賛美歌ですが、新しい版に変わったとき、どういうわけかよく歌われていたこの賛美歌が消えてしまいました。理由はわからないんです。ある人が推測するには、歌詞の中に光の子供は光のように明るい子供である、そういう言葉があるからではないか、そういうふうに推測するんですね。私どもは子供であっても大人であってもいつも明るいわけではありません。心が暗くなることがよくあります。性格も人それぞれだと思うんですね。明るい性格の人もいれば、おとなしい性格の人もいる。それなのに、光の子は明るい子供、いつも明るく歌いましょう、そういうふうに強要するのはあまり良くないのではないか、それでこの賛美歌がなくなってしまったのではないか、そういうふうに考える人がいるんですね。しかし、もしそういう理由でこの賛美歌が歌われないとしたならば、聖書が語る光の子という御言葉について大変大きな誤解をしてしまっている、そういうふうに言わなければいけません。で、確かに私どもは毎日明るく生きることができないことを、まあ、よく知っています。キリスト者であっても落ち込むことはよくあるんだと思うんですね。恥ずかしいことですが、ちょっとしたことで心がぐらついてしまう。けれども、心が沈むとき、悲しくなるとき、苦しくなるとき、私どもは本当に光の子でなくなってしまうんでしょうか。歌詞にあったように、 明るく元気で正しい生き方をしなければ、そういう生き方ができなければ光の子失格ということになってしまうんでしょうか。あるいは自分の心の動きに合わせるようにして私どもの存在はコロコロ変わってしまうんでしょうか。ある時は光の子、ある時は闇の子というふうに。もちろんそんなはずはないんです。光の子とされているというのは、今は主に結ばれてとあるように救われているということです。洗礼を受けているということです。そしてキリストの体である教会と結び合わされているということでもあるんです。神の救いは私どもの心によって左右するような不確かなものではありません。あなたが明るい時も暗い時も、再び罪の問題に苦しむ時も、あなたは私の救いの中にある、洗礼の祝福の中にある。あなたはいつも光の子だから、光の子として歩みなさい。神様はそうおっしゃってくださっているように思えて仕方がないのです。また五章の初め一節にはこうありました。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。私とは誰であるのか、あなたは誰であるのか。私は光の子であり、そして私は神様に愛されている子供なんです。子供たちも、そして大人の人もですね、絶えず心に留め、そして口ずさんでほしい言葉がここにあります。心揺らぐことがあっても、大きな壁の前に立ちすくむことがあっても、絶望しそうな時も、自分の気持ちに逆らってでも、この御言葉を口にするんです。私はキリストに結ばれて光の子、私はキリストの十字架によって罪許された光の子、私は神に愛されている子供、どんな時も。そして神に愛された子供はどう生きるのか、神に習う生き方をするんだというんです。この習うというのは、学ぶとか、この似る、あるいはふさわしい、いろいろ訳すことができます。これも嬉しい言葉ではないでしょうか。この私が神様に似るんだというんですね。この私がイエス様に似るんだというんです。こんな自分でもイエス様に似ているのか、神様に習うなんてとんでもない、そう思ってしまうかもしれません。でもここで求められていることは、素直に、そして恐れを持ってこの御言葉を受け止めることではないかと思います。私は神様に愛されている子供だから、神様に似るんだ、神の御心にふさわしい生き方をするんだ、神の愛に生きるのだ。神に愛され主イエスに結ばれて、私たちは光の子とされました。その光と子である私と、どのような生き方をするのでしょうか。神に習う生き方はどのような生き方なんでしょうか。愛に生きる生き方というのは、では具体的にどういう生き方なんでしょうか。4節では、聖なるものにふさわしい生き方、そういうふうに記されていますけれども、十字架によ、キリストの十字架によって罪許された聖なるもの、清いものとされたものはどう生きるのかということであります。パウロが語る一つのことは、私どもが口にする言葉ですね、言葉の問題がここで大きく取り上げられているんです。私どもが口にする言葉を聞けば、光の子として歩んでいるかどうかが分かる。光の子として歩むものは、私たちが口にするその言葉そのものさえも、そのものが変わってくるというんです。で、今日の箇所の少し前ですけれども、第4章の29節30節にこういう言葉がありました。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。悪い言葉を口にしてはいけない。ある人は腐った言葉と訳しました。面白い言葉ですね。面白い言い方ですね。言葉が腐って、臭い匂いを放っているというんです。相手に不快な思いを与え、傷つけるような言葉を、光の子であるあなた方は口にしてはいけない。そうではなくて、聞く人が恵みを与えられるような言葉、つまり人を作り上げる言葉を語りなさいというんです。この作り上げるというのは、家を建てるという、そういう意味があります。家を壊す、その人の家を壊す言葉ではなくて、その人の家、その人を立て上げる言葉を語ろうと進めるんです。それはそのまま教会という家を作り上げ、立て上げることにおいても 同じことが言えます。そしてそれはお互いのため、まあ、教会のためにということもありますけれども、30節初めにありましたように、聖霊を悲しませないため、神を悲しませないためでもあるんです。腐った言葉は悪しき霊から生まれますけれども、光の子である私どもはそうではないんです。私どもを支配しているのは神の霊であるからです。さらに5章3節4節にはこうありました。あなた方の間では聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。これはもうそれほど詳しい説明をするまでもないかもしれません。教会の中に貪欲な言葉、卑猥なおしゃべり、愚かな話、下品な冗談があふれていないか。そしてそれらの言葉は6節にあるように虚しい言葉、中身のない言葉ではないか。何も生み出さないし、何も作り上げないではないか。だからそのような虚しい言葉に惑わされてはいけない、そのような言葉を口にしてはいけないというんです。そうではなくて、シエスに結ばれて光の子とされたあなた方にふさわしい言葉は感謝の言葉ではないか。だから光の子として、光の子らしく人を立て上げ作り上げる言葉を語りなさい。9節にもあるように、光からあらゆる善意と正義と真実が生まれるのだから、パウロはそう語ります。ただ私たちは知っているんですね。キリストの救いの光を知れば知るほど自分の闇が深く見えてくるということ。救われたらもう私どもは全く自分の闇が見えなくなる。誰に見せても恥ずかしくない自分、輝いている自分がいつもここにいる、胸を張って生きることができない、そういう自分がいます。神様を知らなかった時よりも、神様を知った今の方がよりはっきりと自分の闇が見えてくる、そういう人は多いんだと思うんですね。さらに自分自身だけではなく、共に生きている人たちの抱えている闇、この世の闇というのもまたキリスト者になって初めてよく見えてくる、そういうことがあるのではないでしょうか。だからパウロは10節以下でこう言います。何が主に喜ばれるか吟味しなさい。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っているのは口にするのも恥ずかしいことなのです。しかし全てのものは光にさらされて明らかにされます。明らかにされるものは皆光となるのです。闇の技に加わってはいけない、パウロは警告します。キリスト者でありながらなお闇の技に加わってしまう弱さ、罪というものを、自分自身のことを含めてパウロはよく知っていたのだと思います。だから闇の技に加わってはいけない、そう語りつつ、それだけではなくて、そこであなた方がしなくてはいけないことがあるというんです。それが11節にあるように、それを明るみに出しなさいというんです。キリストの光のもとにもう一度古い自分、恥ずかしい自分、罪の闇の中にある自分を晒しなさいというんです。いや、本当のことを言えば、わざわざ神様の光のもとに行かなくても、神様はいつもあなたを見ておられる。こっそり隠れて悪いことをしていても、神の光があなたを照らしているというんです。もしそのような自分が主イエスの光に晒されたならば、どうなるんでしょうか。あなたは光の子としてふさわしくないから、そう言って神様に裁かれて消えてしまうんでしょうか。どうもそうではないようです。14節の前半を見ますと、明らかにされるものは皆光となるのです、明らかにされるものは皆光となるのですとあります。滅んで闇の中に消えてしまうというのではなくて、光となるというんです。もう一度キリストの許しのもとで、あなた方は光となることができる、光の子として歩むことができる。なんと素晴らしいことでありましょうか。そしてこのことは自分一人に当てはまるものではありません。兄弟が同じように闇の技に加わっているならば、同じように闇から引っ張り出しなさいということでもあるんです。私どもが光であるというのは、私どもと共に生きる人々を明るみに立たせてあげることができる、それほど明るい光である、確かな光であるということです。 さて続けてパウロはこう語りました。14節後半です。括弧でくくられていますいるところですけれども、眠りについている者を起よ、死者の中から立ち上がれ、そうすればキリストはあなたを照らされている。まあ、鍵括弧がついているというのは、これは引用文であるということです。どこから引用されたのかということについてはいろいろ説があるんですけれども、最も有力なのは当時教会の中で歌われていた賛美歌の一節ではないかということです。そしてこの歌をどういう時に歌ったのかというと、洗礼式が執り行われる際に歌われた賛美歌ではなかったかというんです。主イエスがお蘇りになった日曜日の朝、朝日が昇ると同時に洗礼式が行われました。主の蘇りの光と朝日の光が重ね合わされたのでありましょう。キリストの光に照らされ、あなたは今光の子になった、救いの喜びが訪れた、そう言って教会の仲間たちと共にその仲間が救われたこと、教会に加えられたことを共に喜んだのでありましょう。眠りについている者を起きよ、死者の中から立ち上がれ、そうすればキリストはあなたを照らされる。眠りについている者というのは、これは死んだ者ということです。誠の神様を知らず闇の中をさまよい、罪の奴隷となっていたとき、私どもは死んだも同然のものでした。けれどもだからこそ神様は呼びかけてくださったんです。死の眠りにつく者よ、起きよ。不思議な言葉ですね。普通死者に私どもがどれほど大きな声を声で呼びかけたとしても、叫んだとしても、その声が届くことはありません。いくらその人を愛していたとしても、私の声がその人に届くことはないんです。でも神様の声は届くんですね。肉体において死んだものだけではなく、霊的に死んだものに対しても、霊的に死んで眠りについているものに対しても、罪という闇の中に置かれているものに対しても、神様は語りかけてくださる。そしてその声が届くんです。眠りについているものを起よ、死者の中から立ち上がれ。復活した死を通して語られる神様の御言葉は決して虚しい言葉ではありません。私どもの中で実現する言葉、本当になる言葉です。神が天地をお作りになったとき、初めに光あれとおっしゃいました。そしてその通り光が生じたように、誠の世の光であられるイエス様が私ども照らしてくださり、私どもと一つとなり、そして光の子としてくださいました。この神様の祝福を洗礼を受けたときにだけこの賛美を歌う、そしてそれで終わりというのではなくて、キリストによって救われた喜びをいつも思い起こし、その度に感謝にあふれるような、そういう思いでこの賛美の歌を歌い続けてきたのでありましょう。そしてある人は、この歌が洗礼の歌であるというのは、これは教会の伝道を励ます歌でもあるのではないかと言います。あなたもここから起き上がることができる、あなたもまた立ち上がることができる、キリストの光によって。教会は喜びと確信を持ってこの歌を歌い、キリストの福音を述べ伝えたのでありましょう。私どもまたこの歌を歌いつつ、自分を励まし、兄弟を励まし、伝道の技に励むことができるんです。パウロは15節以下で、私どもキリストによって救われた者がどのようにして歩むべきか、そのことをもう少し丁寧に語りました。愚かな者としてではなく、賢い者として、細かく気を配って歩みなさい。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。だから無分別なものとならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。15節に細かく気を配って歩みなさいとあります。ある翻訳では、歩き方によく注意をしなさいとありました。なんとなくぼーっと歩くのではなくて、正しい姿勢で歩みなさいということです。姿勢が悪い歩き方をすると、体を痛め健康を損ねるように、信仰の姿勢においてもこれは同じことが言えるんです。だから注意して歩きなさいというんです。また細かく気を配って歩むというのは、正確に見るとか厳密に見るという意味があります。光のことされているものは、自分の生き方、自分自身をちゃんと 見つめることができるんですね。だから自分を見失わなくてもよいのです。それが賢く生きるということでもあるんです。ただ正しい姿勢で生きること、自分を正しく見ることは、これは自分だけ見ていてもこれは仕方がないところがあります。自分を正しく知る、自分を正しく見る、正しく歩くというのは、17節の主の御心が何であるかを悟るということでもありますし、もっと前の10節、何が主に喜ばれるかを吟味する、この生き方と一つのことです。そのことがキリスト者の歩み、光の子としての歩みの土台となります。その上で例えば16節で時をよく用いなさいという教えが語られていました。時というのは普通の時間のことではなくて、神様の特別な時という意味です。さらに用いなさいとありますが、この用いなさいというのは贖うという、まあ、聖書独特の言葉です。主イエスがご自分の命という代価を十字架の上で捧げてくださって、私ども罪人を贖い買い戻してくださった、この言葉と同じですね。あなた方はキリストが贖ってくださった大切な時を生きている。だから光の子として歩みなさい。主の御心をいつも尋ね求めなさい。主に喜ばれる生き方をしなさい。その時に私どもは手帳を開いて、今日はこれをしよう、来月はこれをしよう、まあ、いわば自分の計画やスケジュールに記したそういう生き方を超えて、もっと大きな神様の救いの物語を生きるものとされるんです。アメリカにジャン・バニエというキリスト者がいます。またハバワスという神学者がいます。で、彼らが暴力の世界で平和を生きるという本を記しました。暴力の世界で平和を生きる、まあ、これが何年か前に日本語で訳されましたけれども、この最初のジャン・バニエという人は知的障害のある人たちと共に生きるコミュニティ、ラルシュ共同体と呼ばれる団体の創設者でもあります。その本の中でバニエは知的障害を持つ人たちとの毎日の様子を紹介してくれています。とにかく何事にも時間がかかるというんですね。言葉がうまく話せない人たちと一緒に暮らす、その時相手の話によく耳を傾けるためにどうしても時間がかかるんです。食事も時間がかかるというんですね。毎食2時間もかかるのだそうです。そのために生活をスローダウンしなければいけない、ゆっくりと歩むことに忍耐をしなければいけない。しかしそのゆっくりとした生活の中、忍耐の中から初めて見えてくるものがあるというんです。そのことについてもう一人の著者であるハワーワスという神学者はこういうふうに言っています。話すのに遅い人を待つということを学ぶということは、この世とは違う時間の過ごし方を世に明かしするということです。私たちはスローダウンすることによって、この世は慌ただしい活動によって救われるのではないということを、その生活をもって語りつつ生きるのです。時間がすでにイエスによってあがなわれているとするならば、最も弱いメンバーに耳を傾けるために時間をかけることで、主の救いを待つことができるようになるのです。で、そしてこのスローダウンすることこそ、このラルシュ共同体から教会が学ぶべきことだというんですね。時をよく用いなさい、それはどうもこの世が宣伝するように時間を無駄にするなとか、時間を効率的に使いなさいということではないんです。私どもの社会では時は金なりという言葉がありますように、スピードが重んじられます。もっと早く、もっと効率的に、もっと手際よく。しかし私どもキリスト者、私ども教会の時の用い方はそれとは違うんだというんです。時間をかけるんですね。忍耐という時間をかけながら時をあがない出すんです。最後に、光の子である私どもの歩き方の特徴として、このようなことが言われています。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて、私たちの主イエスキリストの名により父である神に感謝しなさい。ここで急にお酒の話が出てきます。 酒に酔いしれてはいけない、それはその通りでありましょう。しかしここで言いたかったのはむしろ霊に満たされてということです。ある聖書学者はパウロはここでユーモアを持ってこのことを記しているのではないかと想像しています。つまり外で酒を酔って酩酊するように、教会においては聖霊が生み出す酩酊があるのではないかというんです。面白い言い方です。聖霊降臨の日、ペンテコステの日、聖霊を注がれた弟子たちが新しい言葉を語り始めました。その教会の姿を見た人々があざけり笑って言うんです。あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだ。教会の集まりはまさに酩酊状態のように思えるということでしょう。また聖霊に満たされるとき、19節にありますように、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌うことができます。賛歌というのは当時教会で歌われていた賛美歌、霊的な歌というのは聖霊によって導かれるようにして人々が歌い出す賛美歌のことだと言われています。まあ、いずれにせよ、興味深いのは賛美歌によって語り合うということです。共に賛美を歌うという言い方はよくしますけれども、賛美歌によって語り合うという言い方はほとんどしないと思います。まあ、これは礼拝のことではないかという人もいますけれども、賛美によってお互い語り合う、賛美によってお互い対話を重ね合う、そういう言い方も大変魅力的だと思います。ある人がこんなことを言っていました。あなたが祈るとき、あなたが賛美の歌を歌うとき、神があなたの中で息をしておられる。あなたが祈るとき、あなたが賛美の歌を歌うとき、神があなたの中で息をなさっておられる。素敵な言葉だと思います。祈りのとき、賛美のとき、遠いどこかというのではなくて、この私の中で神様の息遣いが聞こえる。私が神様に生かされているということを祈りのとき、賛美のときに深く覚えることができるというんです。その思いがさらに賛美の歌声を大きくします。賛美を歌う心が、教会に生きる者同士がお互いを立て上げ、作り上げるのです。この後ともに聖餐を祝います。宗教改革者ジャン・カルバンはこんなことを言いました。なぜ聖餐の時に我々は葡萄酒を用いるのか。もちろんそれは、主イエスが十字架の上で流された血を意味するのですけれども、カルバンは続けてこう言うんですね。葡萄酒を飲むとアルコールで体がカッカと熱くなる。それはまるで精霊の炎が、精霊の炎で魂が燃える熱さとよく似ている。だから赤ワインだろうが、白ワインだろうが、どちらでもいい。そのようにさえも言いました。どこまで本気で言っているのか、少しユーモアを込めて言ったのか、その真意はわかりません。しかし教会は聖霊に満たされて、聖霊に酔いしれるほどに神を喜び賛美の歌を歌い続ける、そういう群れであるということです。混沌とした世界の中にあって、神様は光の子らが集う宴の席をここに作り出してくださいます。どうか私どもの歩みが神様に喜ばれる歩みでありますように、光の子とされている幸いに生き抜くことができますように。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。お祈りをいたします。私どもをキリストによって照らし出してくださっただけでなく、光そのものとしてくださるほどに、私たちの存在を丸ごと救い出し、喜びの存在としてくださったことを感謝いたします。光の子として、主の御心を尋ね求めつつ、主に喜ばれる歩みを、そして教会を立て上げていく歩みを続けていくことができますように、御霊に導かれ賛美しつつ歩むことができますように、どうか守り導いてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。